この指とまれ。
人生はドラマ。あなたが主人公です。今月もこの指ドラマ館にようこそ。
最近何か家庭で問題になるようなことはありませんでしたか？本人がいじめに走るような大きなストレスとか。
担任の先生の声がどこか遠くで聞こえているようでした。勉強や成績のことできつく叱ったことは一度もありませんでした。いい学校に入らなくてもいい、ただ思いやりのある明るく素直な子に育ってほしいと、それだけを願って必死に祈りながら育ててきた我が子が、よりによって平気で人を傷つけるような子になっていたなんて。
横山ゆずり作、心の鎖が解けた時、その後編。
どこをどう歩いて帰ったのかも覚えていません。事態を察してか、ヒロシも一歩も部屋から出てこようとしませんでした。その夜、まんじりともできずに夜が更けていく中で、私は何度も息子が生まれた時からのことを思い起こしていました。
ママ、ママ見て、パパ見て。
どうしたの、ヒロシちゃん。
あのね、ママ、アリさんなの。アリさん、いっぱいいるの。
どれどれ。お、ほんとだ。なんかみんなで運んでるぞ。
あ、パパそこ踏んじゃダメ。アリさんが通れなくなっちゃう。アリさんがかわいそうでしょ。
ごめんごめん。ヒロシはアリさんたちを守ってあげてるのか。優しいな、ヒロシは。
そうよ、ヒロシちゃん。あなたは昔から本当は優しい子だった。それなのに、こんなことになったのはお母さんのせいだわ。お母さんが悪いの。みんなお母さんが悪いの。ごめんね。ごめんね。お母さんが悪いの。お母さんが罰を受けなくちゃいけないんだわ。みんな、お母さんが悪いんだから。私は、まるで上ごとのようにつぶやきながら、気がつくと、ヒロシの枕元に立っていました。右手には、しっかりと果物ナイフを握りしめて、そのナイフで何をしようと思ったのかは、自分にもわかりません。ただ、自分もヒロシも今傷つけば、人に与えた傷を少しでも償うことができる。そんなふうに感じてしまったのかもしれません。ヒロシちゃん、ごめんね。お母さんが悪いの。
母さん、本気なの？
聞いたわ、先生から。何もかも。
なら分かったんだろう、もう。俺は父さんや母さんが思ってるようないい子じゃないんだよ。怒ればいいだろ。刺すなら刺せよ。
違うの、ヒロシちゃん。悪いのはお母さんよ。あなたをちゃんといい子に育ててあげられなかった。お母さんが罰を受けなくちゃいけないの。私は果物ナイフを左腕に当てると、スーッと歯を引きました。ほら、見てごらん。綺麗な血でしょ。お母さん、ちっとも痛くないわ。もっともっとお母さんの血が流れれば、矢口くんはあなたのこと許してくれるかしら。
ダメだ、やめて。お母さん、何やってんだよ。
止めないで、ヒロシちゃん。
やめて、母さん。
止めないでってば。
うわ、い
や、どうした、母さん。ヒロシ、しっかりしろ。
母さん、気がついたか。
あなた、ここは
病院だ。
病院？そうだわ、 私、ヒロシの部屋にナイフを持って上がっていって、ヒロシは、あなた、ヒロシはどうしたんです？
落ち着きなさい、あの子は無事だ。
そうだわ、あの子、私が自分の腕にナイフを当てるのを見て、それをやめさせようとして。
ああ、お前からナイフを取り上げようとして刃の方を握りしめたらしいな。かなり出血したが神経は切れていないそうだ。ただひどく興奮していたので鎮静剤を打ってもらって、今はぐっすり眠ってるよ。
私、なんていうことをしてしまったんでしょう。本当に、本当に母親失格だわ。
そうやって自分を責めるのはやめなさい。さっきも随分うなされていたぞ。ごめんなさい、ごめんなさいって。
私、そんなこと言ってました？
ああ、ひろしちゃん、ごめんなさい、神様ごめんなさいって。
そうですか。謝って済むことじゃないですよね。
幸恵、そうだ、さっきまで教会の方が来てくださっていたぞ。救急車がうちの前で止まったんで心配して来てくれたそうだ。今夜は疲れているだろうから、また落ち着いた頃見舞いに来てくださると言ってお祈りをして帰られたよ。
翌日、ヒロシは私の病室に顔を見せると退院していきましたが、私は神経科の検査を受けた方が良いということで入院することになりました。教会の牧師と婦人会の原さんが見舞ってくださったのは次の日のことでした。
やあ、伊藤さん、思ったより顔色がいいですね。
伊藤さん、びっくりしましたよ。いろいろ大変でしたね。無理して話さなくてもいいですから、ただ一緒にお祈りしようと思ってお邪魔したんです。
先生、原さん、すみません、ご心配かけて。
いやいや、心配かけられるのが牧師の仕事みたいなものですから、気を使っちゃいけません。
そうですよ、伊藤さん、気を楽にしてください。
私、とんでもないことをしてしまったんです。もう教会に行く資格もありません。
伊藤さん、
伊藤さん、もししっかりとした弱点のない人だけが教会に来る資格があるのなら、誰も教会に来られなくなってしまう。第一、私だって牧師をしている意味がない。教会は弱い人たちのための場所なんですよ。イエス様がこうおっしゃってます。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。
先生、私はその牧師の言葉に固くこわばっていた心が少しずつほぐされていくのを感じ、お二人に今までのこと、自分の心の内を聞いていただいたのです。
そうだったんですか。本当につらかったでしょうね。
伊藤さんって本当に真面目なんですね。だからなおさら一人で苦しんでしまったんですね。
先生、原さん、私は特にできることがあるわけじゃないし、仕事も持っていません。ただ主婦として家の中のことと子育てだけに専念してきました。でも今回のことで自分の唯一の支えであった子育てが失敗だと思った時、もうどうしようもなく自分のすべてが否定されたような気持ちになってしまって、それで。
伊藤さん、子育てに失敗したなんて言っちゃダメですよ。ひろし君のしたことは、それは大変なことかもしれないけど、だからといって自分を責めないでください。ひろし君だってきっと今回のことを通して成長していくはずです。それに伊藤さんをかばおうとして怪我したっていうし、優しい気持ちだってちゃんと持ってるんですよ。
原さん、
伊藤さん、子育てももちろん自分育てもそうですけれど、本当に自分のダメさ、弱さを知った時に心の中にイエス様をお迎えすることができるんですよ。 そして信じた時に心の中に入ってくださるイエス様が、私たちに内側からの力を与えてくださるんです。聖書にはこうも書いてあります。私の恵みはあなたに十分である。というのは、私の力は弱さのうちに完全に現れるからである。伊藤さん、さっき教会に来る資格とおっしゃったでしょう。資格なって何にもいらない。もしいるとすれば、それはただ一つ、自分の弱さを素直に認めるということです。でないとイエス様の働く場がないんです。イエス様の力は今のあなたの弱さの中に完全に現れるんですよ。そのまんまで、重荷を全部イエス様にお任せしてみませんか。
その時、心の中にスーッと入ってきた安らかさを何と表現したらいいのでしょうか。締め付けていた心の鎖がすべて解き放たれたようでした。この方にお任せすればいいんだ。私は心の中で何度もそうつぶやいていました。